バスケトークラジオ、
はい、第208回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
キリ
と
フジモンです。
どうもどうも、こんにちは。
どうも、こんにちは。
今日は、2017年11月6日月曜日、なんと珍しいお昼の12時8分でございます。関西の天気は快晴です。そっちどう？
快晴です。
あ、そう、
快晴です。
もう気持ちいい天気でしたよ、う
ん、そうですね、
うん、
眠いです。
とね、今日はお二人とも何かネタ持ってくれてるのかな。
はい、
はい、はい、
いますよ。
誰から行く？
藤本君、企業やって。
そうやね、先に久しぶりの藤本からちょっと行こうよ、
どうぞ、は
い、お願いします。
私の方から、はい、まあ、まずはじゃあその B リーグとかそっち方の面から話させていただくと、
うん、
うん、
まず一つは、メモリアル、
お
りも選手が1000本、スリーポイント1000本達成というですね。
すげえな、うん、え、それ
1000本でどこでカウントっていう話なんですけど、
そう、それを聞きたかった、
うん、そうそうそう、あのトップリーグで1000本らしいです。
お
お、ほうほう、だからこれちょっとね、代表戦と天皇杯が入ってるかどうかだけがちょっと厳密に言うとわからないんですけど、
うん、
ただ、まあ、JBL というか NBL というか、うん、まあ、そういう、まあ、トップのリーグにはもう大学卒業してからずっとトヨタに最初はいたわけですし、
うん、
そっから1000本ってことだと思うんですよね。
なるほど、
はい、なるほど、ちょうど昨日だか一昨日だかに達成したらしくてですね、
うーん、
うん、まあ、すごいことは間違いないんですけど、
うん、
まあ、ずっと試合に出続けてた人がこれだけやってっていう、日本人で得点王になったこともあるわけですから、
うんうんうん
うん、これは少なくても40何歳ぐらいまでやってる人じゃないと達成できないってことなのかなと。
いやー、ほんまそうやで、鉄人じゃないとできひんで。
で、日本人で得点王だったからですからね。
今何歳なの？
47だと思います。
47か、
うん、
はい、
すごいね、それは
もう伝説でしょ、
この人。すごいよ、よくあの大学の時とかルーキーの時には、うん、あと2人あのゴールデントリオみたいな形でよく月末にこう乗ってた選手がいるわけですよ。
1
人は佐古健一、
はい、
はい、
で1人は後藤正樹、
はい、
はい、
なんですよね、うん、でこの2人はもうね、佐古さんはその日本代表のアシスタントコーチやっていて、
うん、
はい、
で後藤さんも、浜松工場館高校の先生かな、あと静岡の国体のコーチとかも、
ね、
やってらっしゃいますよね、
うんうんうん、
まあ、そういう中で一人だけ現役でバリバリやってると、
うんうん、
なんか東京オリンピックまでどうのこうのっていうふうに記事が書いてありましたけど、
マジかよ。
マジかよ、
すげえな。
しかも
あれ
やりながら、
藤本は最近オリンピックを見たの？
はい、ですね、見てないや。見たのは、
うん、
去年ちょうど今から1年前に、うん、ブレックス対レバンガを見に行った時に見ました。
うんうん、なるほど。
フリースローは外さないですね。
あ、すごい。
はい。
まあ、前回話したシューターあるあるみたいなね。
そうですね、ただ去年は、うん、ですね、出る時間がちょっと今年と比べて少なかったんですよね、
うんうんうん、
ただ去年の途中から、うん、確かですね、怪我人だらけで、うん、本来ベンチに必ず10人以上入んなきゃいけないのに9人しか入れないとかいう時があってですね、うん、レバンガの方が、
うんうんうん、
なんか問題になったんですよね、
う
ん、だから無理やり誰かレンタルで獲得するとかなんとかしないといけないとか、
うん、
まあ、そういう中で出番が増えて、
うん、
去年の後半ぐらいから調子をまたどんどん上げてきて、
うん、
今年は去年以上にもう点取りまくってると。
うーん、ほんまそうやんな。
そうなんや、
はい、
すごいわ。
すごいよ、
すごいですよ、うん、今回はハイライトとか、まあ、見てても織物シュートの場面がどんどん上がってくるんですよね、
うんうんうんうん、
だこれはちょっとますます
なあ、フジモンも負けてられへんな。
ねえ。 いや、あの、その若い選手と同じメニューをこなさないと、うん、やっぱりいけないっていう信念を持ってるみたいで、必ずその練習にはちゃんと間に合うように仕事を終わらせて戻ってきて、同じメニューをこなすらしいですよね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんや。
へー、なんか就活をして途中から練習に参加する大学4年生みたいな感じじゃないみたいですよ。
うーん、
はあ、
なるほど。
ちょっとそれ興味深い話やな、織本選手の話、
ね、
そうですよ、ね、もうスキーのね、あの人に続くスポーツ界のレジェンドといったらもう織本選手になるんじゃないですか、これ。
うん、
お前は、
うん、ちょっとあの体調なんか聞いてみたいよね。
そうですよね、
膝、腰、足首、
うん
うん、あたりはどうなんですかとか、やっぱりさ、こう、この年になってくると捻挫してもこう長いわけですよ。
そうですよね、
今の子って1週間とか2週間で治るやん。
はい、
確かにね。
ああ、俺なんてもうほんま半年ぐらい休むからね、痛がりなもん相まってほんまに。いや、それをさ、織本さんってすごいところでガンガン当たったりするわけやんか。
はい、
スクリーンもらうばっかりじゃなくて食らったりもするわけやんか。大丈夫ですかって思う
ん
だけ
ど、なんかの記事で読んだんですよ。
お、
なんかの記事で読みましたけど、
うん、
食事に関してあまり気にしてないようなこと書いてありましたよ。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、
そういうのは書いてありました。
あ、
ただ、うん、まあ、あの、皆さんご存知の通り、爪とかはすごい気にしてるわけですよ。
なるほど。
あの、マニキュアしてこう爪が欠けないようにしたりって、そっちは気にしてるんですけど。
マニキュアして爪をコーティングしてるってこと？
聞きましたよ。
はあ、だからシューターの命だ。人差し指と中指の爪は伸びてるんだ。
なんかネイルサロンとかに行ったことあるとか、なんかいろいろとそういうような、いろんな話があるんですけど。
そうなんや。
これね、シューターのなりたい人にもぜひ聞いてほしいんですけどね、金丸晃輔選手も人差し指と中指の爪長いですよ。うん、やっぱ引っかかりがやっぱいるみたいで、シューターに爪のこだわりを持ってる人多い。
あの、ガリッと音がするといいっていう話ですよね。
そうそうそうそう、
ね、それなんかで読んだわ。
うん、
織本選手って若干ループ低いよね。
低い
低いよね。
低い、
よくあれで入るなと思って、
うんうん、真ん中射抜かないといけないよね。
そういうことなんでしょうね。
うん、だってスイッシュが生まれにくいでしょ、絶対。弾道が低いと、まあ入るパターンとしては奥に当たることが多いよね。手前に当たって入るっていうのはある程度アーチがないと無理だから、
はい、
結局は奥のリムに当たって入るっていうのは多いと思うね。
うん、
でそれを丸きしスイッシュで決めるっていうと、かなり確率は低いと思う。密かに織本選手のシュートって奥のリムに当たってると思う。なぜなら弾道が低いから。
あ、
うん、
なるほどな。
うん、
しかもですよ、ここ7、8年ぐらい前にスリーポイントの距離がちょっと長くなったわけじゃないですか。7、8年前じゃないや、5年ぐらい前か。
うんうんうん
うん、だからもうそのスリーポイントの距離が変わる時点でもうキャリアはもう後半を迎えてるのに、そこで距離が長くなっちゃうわけですよ。
うんうんうん、
それでもあれだけ入るってすごいですよね。
すごいよ。
すごいよね。
あれ、大人の人たちの多くが、うん、今でもこうバスケやってると分かるんですけど、うん、スリーポイント届かなくなっちゃったとか、
そうそうそうそうそう、
普通に打ってたのが前にちょっと飛ばないと届かないとかっていう人がやっぱ多くなってくるわけですよ、年取ると。まあプロとそんな素人比べちゃダメですけど、うん、でも絶対選手たちでも一時期そのスリーポイントの確率がリーグ全体でも下がったって話がやっぱり数字で出てたんですけどね。まあ、それでも織本選手の場合、そんなに試合決める本数自体は変わらず決めてるっていうところもあるし、
うん
うん、だからちゃんとちょっと微調整すれば、
うん、
っていうようなくらいだったのか、ものすごい努力したのか分かりませんけどね、うん、それでもあんだけ入るっていうのがもうすごいなと思って。
なるほ
ど。いまだに日本代表を目指してるとかいうふうに公言してるみたいなので。
ああ、そうなんだ。いや、やっぱそれぐらいの気持ちがないとね、やっぱり維持できないよ、本当に。
そうですね。
うん。
うん。
なるほど。
なん かやめるって選択肢が今のところはそういう意味ではないみたいですよね。
そうなんや。
いや頑張ってほしい、これからも
頑張ってほしい。あっぱれ、
あっぱれやね、
あっぱれやね、これは
あっぱれですよね。
次は
これで、その日本代表が、
はいはいはい
はいはい、
どう、あ、大丈夫大丈夫、続けて大丈夫よ。
あ、それでその日本代表自体が、うん、まあ今度24日に日本対フィリピンやって、うん、11月の24かな、うん、でその3日後27日には今度オーストラリアアウェイでオーストラリア戦があるという過密スケジュールなんで、
うん、
それに対してこう合宿がこう第9時10時あと11時とかって形で合宿がこう毎週、今日からかな、月火水とかでこう合宿が行われてるんですよ、
うん、
代表、まあ、それに先週田中力君が呼ばれたと。はい、で今回ちょうど今日からの第 10合宿から人数がちょっと絞られた、22名だったのが18名かな。
おお、落ちた、
うん、
それでそれで、
そこで漏れてしまったのが、
うん、
中西亮太選手と、
うん、
あと田中力選手。
ああ、田中力落ちたんや。
あと2人漏れてちょっと名前がパッと出てこないんですが、今18名になってるんですよ。
はいはいはい。その中に学生も残ってんのかな。
1人は残ってます。
1人残ってる。
西田くんが外れちゃった。
マジか。
でも平井は残ってる。
誰が残ってる。
平井は選手
ね。
そうか。
であともう一人誰かが外れたんですけど18名 で、
うん、
で24日のその時までに12名に絞られるんですよ。
はいはい、うわー、ここから来るね。
このメンバー見ててね、もう絞れない。もうね、体調で判断するしかない、こんなの。その日のもう調子の良さと。
なるほど。
選べないよこれ。
なるほど。
ちょっと待って、でも君たちはさ、平井は見てるわけやんか。
はいはい。
そんなえげつないの、平井くん。
いや、うん、全然えげつないですよ。
ああ、そんなに。
ジャンプ力も、ね、体感も全然違うよね。
そう、だから外国人留学生に当たっても、うん、そんなに吹っ飛ぶような感じにはならないので。
でもちょっと、俺のイメージでは。
ちょっと跳ね飛ばされなくて、
俺のイメージではちょっと細い。
そうそうそう、細いですよね。
今も
細いんですけど、だんだん良くなってきてますよね、その筋肉的な体のつきも。
あ、そうなんだ。
うん、だこの前言いましたけど、やっぱりね、ジョゼフとシェイク・ケイタに挟まれてもう余裕でしたもん。
余裕まで行く、
うん、余裕まで行くな。あの2人のダブルチームだったら多分潰せない。
そうなんや。
なんかバネみたいな体してますよ、やっぱり。いい意味で、うん、
すごいな。
ちょっと跳ねても、うん、ちゃんと後ろにフェーダーウェイで飛んでてシュート打てちゃったりとか、要は体勢を体で当たり負けしても体勢は崩してないんですよ、
う
ん、
なるほど。
はい、
うん、そうね、
うん、
そういう強さがあるかなっていうふうには感じましたね。
ポジションは4ポジ、
うん、4ポジかな、4ポジ、うん、そんな感じですね。
割とインサイドってハイプあたりから結構プレーすることが多いんですよね、
うんうんうん、
そこからのね、ドライブ前からね、
うん、そうそうそう、
そうなんや、
うん
うん、
じゃあ俺が知ってる時よりもだいぶ成長したんやね。
そうですね、どっちか
っていうね、
高校やったもんな、高3やったもんな、俺やったもん。毎週
留学生ですからね、相手が。
そうやな。
そうですね。やっぱ1年生の時からずっと寄与してもらってたっていう経験値もだいぶ上がってってると思いますよ。
なるほど。
そう。で、今日やっぱフジモンが今ちょっとまだいるんで、
うん、
インカレが出てるんで、インカレの話ちょっとしたいな思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
うん、でその前にね、さっき自分たち3人があっぱれあっぱれ言うたじゃないですか。
うん、
うん、
これ最近あっぱれすごい流行語になってますけど。
それは前からテレビでやってるからやろ。朝
聞いてバストラ聞いてるとか、あっぱれ出たって喜んでますよ、たまに。
そうなんや。
はい、 まあ、そこでね、インカレの組み合わせはちょっと最初にね送られてきたやつとちょっと若干違ったんですよ。
あ、組み合わせ、うん、なんかキリさんから2回送ってきてくれてたね。
そう組み合わせ間違ってたみたいで、その2回目の方が本当なんで。
なるほど。
でここでね、
一つだけちょっといいですか。
どうぞ、はい、いいよいいよ。
ちょっとね、代表のところの最後に一つだけあと話そうと思ったのがあったんですけど、
うん、
赤月ヴィーナスって知ってます？
知ってる。
知ってます？
知ってる。何なのそれ、女子？
違うんですよ。
何？
日本代表の、
うん、
今回の大会のためのチアです。
あ、そうなったんや。
これ絶対フジモンネタになるわと思って俺調べてたもん。赤月ヴィーナスの記事読んだ。
あれですね、うん、結局、うん、その各チームのチアの人が参加できるのかできないのかなとかどうなのかなと思ってたんですけど、
うん、
あの結局その通った人の全員のそのなんか集合写真とか見たら、
うん、
あの各チームのメンバーの人がやっぱ入ってるみたいですね。
うん、入ってるね。
だから B コルの人チームの人も2人以下ぐらい入ってたりとか、うん、ブレックスのチアの人も今現役のいる人と去年だか一昨年までいた人も一人入ってたのと、
うん、
あと前私が紹介したことがある平田圭さんっていうあの、
はいはいはいはい、
オクラホマシティサンダーにいた方も今回入ってますね。
入ってます
ね。だから結構いつどこでチームの練習もしながらいつどこでやってるのか分かんないですけど、ある意味ちょっと見物かもしれないですね。まあ、私はチケット買ってるので当然見に来ますが、あれ T シャツ付きなんですよね、チケット。
あ、そうなの。
そうなんや。
はい、で、あのなくなり次第ってことみたいなんですけど、要はその日本代表の今回これから多分12名に選ばれる選手の番号の T シャツっていうのがあるんですよ、
うん、
でその好きな選手のやつをこう引き換えが付いていったんですよ、私のチケット買ったら。で多分会場赤く止めるっていう形なんだと思うんですよね。
うん、
はい、
なるほど。
だ遅れてきたりとかギリギリできたりすると、
うん、
多分好きな選手のがなくなって、
うん、
人気ない選手のが残ってたりとか、
う
ん、あと合わないサイズのが残ってたりとかっていう可能性がありますよね。はい、まあ誰のもらおうかなとか今考え中なんですけど、
うん、
私は比江島選手のもらおうかなとか思ったりとか。
比江島ね、
うん、なんでかっていうと富樫選手か比江島選手は、
うん、
まだ年齢も若いし、うん、おそらくこれから代表に居続けると思うので、
うん、
これから何年後かなんかに代表戦があっていくときもその T シャツ使えるかなと思ってせこせこい。
そっか、
はい、うん、すいません、あのインカレの話に
行きましょう、
はい、
インカレね、まあ、多分いろんなところで注目のチームでもいいですし注目のカードでもいいんですが、
うん、
注目のカードをまずちょっと一個言いたいですね。
お願いします。
はいはいはい、
注目のカードね、まずね京都産業大学、関西リーグ1位、
うん、
対、
うん、
関東12位の神奈川大学との試合はすごい見たいですね。
あ、見たい見たい見たい、
これ見たいでしょ。
見たいな。
ちなみに藤本だったらどうする？
そうね、人大
あれ
マゼロという変装するチームっていうのはちょっとこういったあれですけど関西になかったかなり戸惑って甚大が行くかもしれないっていう、
めっちゃ飛んでる、
うんね、
そういうイメージがちょっと今浮かんでますが、
そうね、俺もそれは予想するんやけど、
うん、
やっぱりね関西1位として王者としてはね、
うん
うん、
これは何としても勝ってほしい京さんが。
だから体格が同じだったりすると危ない気がするんですけど、うん、京さんになんかでかいセンターとかいるのかな、
どうなんだろうね。
うん、190
以上はいるでしょ。
それはいるやろ、
うん、それはいるよ、
うん、
多分そのセンターの出来次第なんでしょうね。あとスカウティングがお互いしてるかどうか、
うん、
関西はスカウティングしても関東はスカウティングしないような気がするんだよね。
そうだから人大はスカウティングされてるけど京さんはあんまりされてないような気がする、
うん、俺もそんな気がする、
うんうんうん、
でもこれは多分面白いし、一番面白いかなってちょっと思ったんだね。
確かに、
それ1回戦では面白いと思った。
あとね、その帝政の方のカードで見ると大阪体育大学と筑波大学の試合、
なるほど。
これね、やっぱ言うても、筑波大学強いんですが、ちょっとあえて言うと今回の弱点はガードやと思ってるんですね。筑波大学の、でそこに育英の藤本浩太がマッチアップしてくるとなると、筑波大学のディフェンス我慢できるかなと思って。
まあそうね。
まあね、タレントはたくさんいるし、得点もどっからでも取れますけど、これまたいい勝負になったらいいのになってちょっと思ってますけど。
まあ、牧増田の2人は、まあ、オールラウンダーって感じだけど、まあでも結局長距離のシュートが入るか入らないかっていうところがバロメーターな感じがするので、まあ、そういう意味では、まあ、ただ私を一押しの玉木君が復活してるっていうのもあるので、まあ、インサイドはちょっと筑波の方がやはり強いかなって気はするんですが、
いやいや全然筑波の方が強いんやけど、
ただそこを封じ込めるディフェンスをしてきたら面白い、
ね、あとリバウンド、本当に大阪体育大学がリバウンドきっちり取れれば、
そうそうそう
っていうのと、あと前半戦でちょっとリードしておきたいねっていうのがあるね。
3ポイントめっちゃ入るとかね。
そうそうそう、後手後手になったら筑波大学最後ちょっとね、やられちゃったみたいな感じだと分かんないよね。
例えばさ、藤本浩太は1年生ながら伸び伸び やれてるの、はい、ちょっと周りに遠慮したりしながらやってんのかな。見たことある？
そんな周りに遠慮されながらなんてないと思いますよ、動画で見る限りは。
あ、そう。
まあ彼が一番目立ってますからね。
ボールね持ってる、支配してその滞在時間長いですしね、彼からプレーが生まれるのと、ね、大阪体育大学9番だったかな、エースの子に代打ボール集まりますよね。
あ、そうなんや。
はい、その子で大体得点取るんで。
ああ、そうなんだ。
で、藤本浩太はやっぱファールもらえてるんでしょうね、いつも自分で攻めて。ほうほうほう。だからフリースローランキングに入りますね。
ああ、そうなん。
はい、そこ聞いてちゃんとフリースローで点1点取れるんでしょうね。だからまあ面白い試合だと思いますよ。
楽しみやねこれ。
ちなみにフジモンの注目チームどこ？
九州東海。
あー、そこか。
マニアすぎてわからん。なんで九州東海なの？
いやいやいや、これね、もう九州東海マニアじゃないんですよこれ。最高にいいチームですこれ。はい。
なんでなの？
いいんですよこれ。
1回か2回はいつも勝ってるもんね。だから、
絶対勝
ってない。1回戦でなんかどこと当たるんだったっけな、なんかそれが面白そうだなと思ってて。
いや、本当。
組み合わせちょっと今手元になくて忘れちゃった。
なるほどね。これ岸さんね、これ九州東海ってもうシュートもものすごい入るんですよ、スリーポイントも。
そうなの。
で仕掛けてくるんですね、ゾーンプレスとかも。でやっぱ監督がねものすごく目立つ。
なんで？
なんでしょうね、表現力が豊かっていうか、喜怒哀楽も激しいですし。もうやっぱベンチの声もすごい聞こえてくるし、その指示の仕方とかもやっぱ独特ですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、これものすごい面白いチームなんですよ。
へ
え。で、私のちょっと注目するチームは、
はい、
新潟経営大学。これ新潟経営大学っていうのも、まあそんな上位にはいかないですけど、まあ、新潟北信越で多分1位だったのかな。まあ、高さもありますし、シュートもものすごく入りますし、まあ、とにかくディフェンスいいですね。でこれといった目立ったタレントっていうのがいるわけじゃないんですけど、まあ、関東でいうと国士舘よりちょい上レベルぐらいですからね。なんでちょっと1回戦突破頑張ってもらいたいなってすごく思いますね。
なるほど。
はい。まあ、このインカレの後にオールジャパン、ベスト8までがオールジャパン入る番で、 今回天皇杯どこでやるか知る？
え、
どこ？天皇杯？
うん、埼玉スーパーアリーナでやるみたいです
よ。あ、天皇杯、
うん、
そうなんだ、
うん、インカレと勘違いした。そうだ、
うん、そうそうそう、で天皇杯はねもうね絶対行こうと思ってるのが1月4日なんですよ、
うん、ふんふんふんふん、
これが準決勝なんで。
おお、近いの。
びっくりした、組み合わせ決まってんのかと思った。んなわけないや。
いや、まだ組み合わせ決まってないけど、1月4日が準決勝だね。そうだ、予選だね、うん、予選で今高校生が残ってるの4期なんですよ。どこか聞きたいですか？
4つ
聞かせて。
福岡第一、
うん、
延岡学園、
延べ学、
はい、
うん、
であと日本航空高校、
うん、
あ、そうだ、日本航空だ、
山梨、
山梨、山梨、うん、あともう一個が、江南、
沖縄江南ね、
沖縄江南、
そうですね、うん、そう、この4つしか残ってないんで。
お
お、あとはまあね、大学生とか、あと四国電力とか、あの辺が残ってますけど、
うんうん、
これからですね。
なるほどね。
もちろん神奈川大学はそっちからも攻めてきてるんで、神奈川大学、神奈川代表で残ってますね、
うんうんうん、すごいな神奈川大学、ほんまに
ですね。神奈川大学どっちからでも一応補欠聞きますかね。インカレでベスト8入れば、うん、オールジャパン出れますし、
ほんまやね、
はい、もしくはそっち側の方で、勝てばオールジャパン行けます、うん、
なるほど、
はい、
うんうんうん、
いいような感じですね。
なるほどね、
はい、はい、あとはフジモンまだ何かありますか？
ね、カードでいくとどこ何だったかな、まあ、あとは、まあ、リーグ戦不調だった今出た筑波とか白鵬ですよね、うん、まあ、この辺りがどこまで復活してくるかっていうところですよね。リーグ戦と違ってトーナメントなんで、
うん、
そうね、
うん、あとは愛知の中京、
そうね、中京ね、東海1位だからね。
そう、俺中京ちょっと気になってるよ。バストラのみんながさ、なんかスカウトも成功してるっていうのを教えてくれて、
よう知ってますね。
このバストラスタッフの誰かが教えてくれたよ、確か。
今年誰やろ、俺かな、誰
ですよ。そうだよ、
誰か、うん、そうなんですよ、中京ね、来年の1年生とか、
むっちゃいいらしいね。
まだ本気決まりじゃないですか、めっちゃいいらしい。
まあ、時期的にね。でも、その、やっぱりこう、今、ベースにどんなメンツが揃ってて、どんな特徴を持ったチームなんかなっていうのは、僕はちょっと見たいなと思って、中京、注目してます。
なるほどですね。中京もね、初戦は勝てそうな大学でしたよ。岩手大学かどっかとやるんで。
あ、そうか、
東北1位が岩手大だっけ。
そうだっけな。
あ、東北学院が1位か、今回は。で、2位が岩手大と、あと富士大とか、その辺が来てたはずなので、
うん、
いい勝負はするよね、間違いなくね。
うん、
うん、うん、そうで、先ほど出た九州東海大学と中京が当たるんじゃなかったかなと思うのよね。
ああ、
そんなような感じだったと思う。
うん、
去年はどうやったの？
そうね、
去年は優勝からですか？
うん、
優勝は確か、
それは筑波で、
筑波か、
まだ馬場とかいますからね。
そうですね、
うん、
その筑波がだって あれやもんね。どこやったっけ、アルバルクじゃなくて東芝だっけ、オールジャパンで接戦やったよね。
あのアルバルク、それ見てました。
アルバルクか、
直接そばで、そうそうそう、
すごいな、見たんや。
めっちゃ焦ってましたよ。
いや、ほんまにああいう試合見ると本当ワクワクしますよ。
うんうんうんうん、しかもトヨタとってすごいよね。
うん、すごいですよね。
その東海とアルバルクが、あ、じゃあ、そっか、筑波じゃなくて東海だ。東海がアルバルクと競ってたんだっけな。あれ違うな。あ、いいんだいいんだ、筑波がそれアルバルクと競ってて、
うん、
で、そうだ、その日に同じ日に東海大が シーホース三河とやってボロ負けしてたんだ。そうだ、その試合をちょっと見てたので、
なるほど、ね、
はい、
なるほど、
なるほど、
まあやっぱりさっきの織茂選手の47歳ちょっとびっくりした中で、まあ、ちょっと話はちょっと変わるんですけど、埼玉県でつい最近八幡カップっていうのがあったんですね、だからもう50歳以上のプレイヤーが全国から集まって、まあ、日本一っていうか決めるっていう大会なんですけど、もともとはその山形県の八幡市の町おこし的な感じの大会だったんですけど、まあ、今回はもう大分チームも多くて、それを埼玉県の越谷で行われたんですけど、そこに石原雅也さんもチームとして来てまして、
レジェンド、
はい、レジェンドでしたね。
そう、
はい、雅也さんが要はリバウンドリバウンド大事やって言うけど、もう雅也さんのリバウンドは神でした。
ああそう、
神出ましたね、
はい、神でした。あれは本当に手をしっかり伸ばして、ポジションをしっかり取ってリバウンド取ったら余計なことしないっていうのを思って知ってましたね。
ああそうなんだ。
もうチームの本当に大黒柱って感じのプレーしてました。
見たかったね。
見たでしょ。で55歳でやっぱあの動きができるっていうのはすごいなって思ったのと同時に、47歳の織茂選手はあともうちょっとしたらここに来れるかもしれないって考えたら恐ろしいなと思ったんですよ。お
すごいよな。
はい、一人だけ浮いてるんじゃないですか。
って思ったんですよね。まあ、やっぱずっとねやってる人は違いますね。自分もシニアリーグ出てますけど、やっぱりね見た目に騙されるっていうか、見た目がもう40、まあ、自分より 2,3 歳ぐらいにしか見えない人が実は51歳とかだったとか、前があのおっさんとかもって年齢後で他の人に聞いたら、え50いくつなんていう人とかいますからね。だからずっとやり続けてると、あのボディビルがすごいおじいさんみたいにずっとやり続けてると結局年齢いってもそれなりのこう動きができちゃうというか、だからここに怪我でもして半年とかできないとかってことが出てきちゃうとそこで一気に落ち込んじゃう可能性あると思うんですけど、ずっとやり続けてるっていうのはね多分でかいと思いますね。
なるほど。
高校生みたいにそのスタメンの人はもう40分中32、3分出続けるみたいなね、そういうんじゃなければ多分、まだしばらくないで雅也さんももっともっとできるんじゃないですか、もしかしたら。
そうね、これまたね準優勝は埼玉でしたね。埼玉強いなと思って。
川口くん、
はい、埼玉の、いや、せんべいず、
せんべいず、
やっぱ埼玉県やから、そうかじゃないかな多分。
あー、そうなんだ。
そうなのよ、やっぱ強いね埼玉県ね。
そうですね、まあ集まっいいチームがあるから集まってきてそうなってるのか、埼玉県が皆さんすごいのかわからないですけど、
まあまあでもやっぱり、ね、195とかね2メーターの人やっぱ55歳でも50歳でもいますね、いっぱい。
なるほど、
すごいなと思って。みんな体力あってバスケットって本当恐ろしいスポーツですよね。
なあ
年取るとちょっと危ない、もう、命に関わる。
確かに
そうですね、
そうそうそう、また今度岸さんのプレーを DVD で見たいですね。
見たい、
恥ずかしいわ。
見たいでしょ。
だって私動画見たいって LINE したのに岸さんが嫌がんだもん。
嫌だよ。
いやあれはね、キースさんちで見てくださいよ。
キースにじゃあ遊びに行ってってことですかね。
そう。いやでも見せてあげるから。
リモコンはキースさんの手にあるからね。
そうだね。
強制巻き戻しされちゃうんでね。
そうそう、あ、見落としたでしょって見落としてないやつに言うから。
いやこのさ、あのコマ送りで見させていただきます。
いや見れないよそれ。
しかも後輩、あの時はぬなみ先生もうち来とってんな。
そうですね、そうですね。
後輩2人座らして、ここに座って見なさいって言って見せたからね。 他見たいんですとは言われへんからな巻き戻してみて。さあさあさあ、ちょっとね、僕のネタを聞いてもらっていい？二人に。
どうぞどうぞ。
ちょっとね、おじさんのお話をした後で、ちょっとフレッシュな若者の話をしますけれども。
はい、ちなみにすいません、今歩いてるんですけど、車の音とか入ってますか？大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
うん。
了解です。
こんなタイトルが付けられています。19歳バスケ界の新星、米強豪大学へ、狙うは NBA と五輪代表って書いてるタイトルがありますね。11月4日のニュースなんですけれども、ちょっと読みます。日本バスケットボール界のホープ、テーブス海選手、神戸市東灘区出身が、来週、次の秋、本場アメリカの全米大学体育協会、NCAA 一部校のノースカロライナ大学、ウィルミントン校に進学することが決まりました。これで一部校でプレーした日本人選手は、日本代表経験もある渡辺裕太選手ら数えるほど、2年前、高校中退から単身渡米し、武者修行を積んだ19歳は、全米大学選手権出場とともに、東京五輪の日本代表入りへ意欲を燃やしています。テーブス選手はカナダ人の父と日本人の母を持ち、父は B リーグ1部 B1 西宮ストークスの前身チームをかつて指揮したバークさん、51歳です。現在は B1 富山アシスタントコーチから、ポジションは司令塔を担うポイントガードで、186センチ85キロ、小学校4年生で競技を始め、神戸市立本庄中学校時代には15歳以下日本代表に選ばれたと。で、強豪の東京京北高校、現在の東洋大京北高校に進み、1年から活躍したが、 NCAA 一部への憧れが募り、2年生の2015年夏に退学しています。米国では名門大学へ進学する準備をするために、私立高校プレップスクールに通いながら練習する日々、一部校のコーチが見ている試合で思うようなプレーができず、日本に帰ろうかなと思ったこともあったそうですよと。
なるほど。
しかし悩む気持ちを振り切ってチャレンジした。失敗を恐れずに攻めに徹するうちに、一部校から入学を勧誘する奨学金のオファーが届き始め、最終的に6校に上っていますと。自身の武器はパスと言い切ります。本庄中学校時代、ここからですよ。本庄中学校時代、牧浦智教諭、神戸市立現在小部中学校、今うちの娘が行ってます、からパスのタイミングやコースを一から教わり、それがなければここまで来られなかったかもしれないと感謝しています。その牧浦教諭はテーブス選手について、能力があるので相手によくマークされる、だからボールを味方に預ける時間を増やそうと言った。当時大会で仲間が大量得点を挙げたのを自分のことのように喜んでいた姿が印象深いと言います。すごいでしょう、牧浦先生。
そうですね。
ねえ、
はい、これあっぱれですね。
ねえ、米学生最高峰の舞台で結果を残すことと合わせ、生まれ育った日本のユニフォームで2020年の東京五輪に出ることを目標に掲げるテーブス選手、成長著しい若武者はもちろん、世界最高峰の米国プロリーグ NBA 入りも視野に入れていると結ばれています。
なるほど、素晴らしい。
素晴らしいでしょう。だからね、牧浦教諭、はい、牧浦先生は娘の、さっきも申しましたように中学に勤務されているので、なんか授業参観とか行ったら合うんですよ。で、牧浦先生、数々の優秀な選手を育英に送り出してるので、あの結婚式の会場とかでね、
はいはいはい、
同じ席になったりするんですよ。
お、なるほど。
そんなんで何十年も前から牧浦先生のことを僕は知ってるんですけれども、面白い先生ですよ、うん、この先生。試合中にね、あの、はい、選手の頭を叩くんですけど、大きい声でね、保護者の方を向いてね、一発だけいいっすか、一発だけいいっすかって言ってもう会場爆笑。ほんでお母さんもふんふんってやってるから、ほな一発だけいきますねって言って、またね、そこはね、ご時世ですよ、ちゃんとこうバランスを持たれてるので、 まあ叩く振りというか、まあ、パツンとこうやるんですけど、そのなんていうかな、怒りに任せたものではなくて、もう愛情たっぷりに笑いながら、こらとか言ってね、やったりできる、すごいこうね、バランスの取れた選手なんですよ。
なるほど。
そうそう、そんな先生がね、大きくこう、全国のニュースでね、これはグーニュースの記事を今読んでたんですけど、紹介されてたので、思わずこれはちょっと、紹介したいなと思ってね。以上です。
はい。デーブスカイ君は、
うん。
向こうで彼女とかできてるんですかね。
どうなんでしょうね。
あの、実はですね、今通ってるのは、あの、渡辺裕太ってさっき話出ましたよね。
はい。
あの、彼のインスタが出てきたんで見たんですよ。
はいはいはい。
うん。トップ画像めっちゃ綺麗な彼女とめっちゃツーショットで写ってたんですよ。
マジで？
なるほどね。それは、
マニアックやわ。すごい。
トップ画像に出てただけだけどね。だけど、ああ、やっぱ向こうで楽しくやってんだと。厳しくもやってるけど楽しくもやってんだななんて思って、その画像だけ見た瞬間感じてしまいますね。
な
るほど。完全に溶け込んでると。向こうに完全に溶け込んでるっていうのも感じたわけですよ、そこで。
なるほど、なるほど。
だって微妙なこうやり取りができなきゃだってね、できないですよ。
いや、そりゃそうですよ。
だからもうそういうのをちょっと感じ取ってしまったんですけどね。
なるほどね。
まあデーブスカイ君も男前ですからね。
うんうんうん、
そうだね。
うん、
そうね。
へえ、
まあ、バストラならではの話題ということで
失
礼いたしました。
いえいえ
じゃあこんなとこですかね。
こんなとこですかね。
そうですね。
他いい、はい、
あ、大丈夫です。
あと最後にね、
はい、
シニアのバスケットしてきましたよ。
お
で、トモと騎士は、はい、兵庫県ベスト4まで残ったんですけど、
お、
両チームとも騎士ともはベスト4で消えました。
あらら、なるほど。あと1回勝てば対戦だったのにというところですね。
そうですね。で、別のブロックだったんで、トモさんも勝たなあかんし僕も勝たなあかんくて、で決勝に対戦できたら面白いなと思ってたんですけど、両チームとも負けてベスト4でしたね。まあまあでも頑張りましたよ。うん、
そうなんですね。
うん、楽しかった楽しかった。
え、ちなみに小林くんのところは負けたんですか。
小林くんのところはベスト8でうちに負けました。
あ、そうなんですね。
久々にね、同じコートで小林選手と一緒にやりましたけど、
おお、
うん、やっぱりね、鋭いドライブ持ってますね。うん、若いしな、シニアの中では。
そうですね。
うん、楽しかったよ。それはベスト4から8から4掛けで当たって。
なるほど。
うん、でまたね、4から決勝掛けではまた小林さんっていう上の方がいらしてね。
なるほど。
うん、マッチアップさせてもらったんですけどね、まあうまいわ、ほんまに。もうこのクラスになると昔鳴らしてた人がたくさん出てくるので、まあちょっと
ね、
全然運動してないとかじゃちょっとダメでしたね。僕もシュートも全然入らないし、みんなシューティングしてるからよう入ってるわ。そんなんで、
まあ、早く隊長のテレビに行きますね。
いや、お前は俺の家でビデオを見させてるから
あ、俺もそっちの方がいいな
、うん、ちょっとビールでも飲みながらね、うん、僕のビデオをまあ2時間ぐらいからね、あ、1時間半ぐらいか、ゲームはね。でもやっぱ巻き戻しとかスローとかあるから、2時間から3時間はやっぱり、うん、
飽きてきた時の対策として寝てても目開けてるに見えるメガネ持ってって
そうやね。まあそんなんでね、まあ、これからも楽しいバスケット、はい、配信していきましょう。
はい、
今日はこんなとこかね。
はい、
本日もお送りしましたのは岸と
藤本でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.